平成、22年、本日は9月の、19日、日曜日、午前の礼拝をしていきたいと思います。本日はロマ書の3章21節から見ていきます。しかし今は、律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の家に示されました。ちょっとこれ、新改訳の訳は、21節、ちょっと違うんですね。KJV と違うんですけども。で、こういう、KJV のニュアンスは、律法以外の方法で、または律法なしで、義とされる方法を、神様が示された。そんな感じなんです。で、言わんとしていることはこういうことであります。旧約の時代に、皆さんが神の前に正しいものとされるならば、したいならば、律法を行っていく以外何の方法もなかったって、それが大前提なんであります。で、義とされなければなりませんよ。なぜなら、義人は蘇るって、ダニエル書にもはっきり書いてあるんですね。逆に悪人は永遠の意味に入るとかですね、永遠の罰が入ってる、それはそのまま入っちゃったらたまったもん。だから、正しくなるのは、我々に、神様の道を歩んでいくのは必須であります。マストなんですね。受験生は学校に合格して学校入らないと何の意味もありません。永遠の受験生になってですね、浪人15年とかとんでもないことになってしまうんですけども、同じようにクリスチャンも義とされなければいけないんですけども、で、永遠の、誉れを受けるべきなんですけども、しかし、旧約の時代には、律法を行って、もうあらゆる律法をですね、もう、細かな律法であってもね、10分の1献金どころかですね、もうどんなも細かいものでもですね、細かく、もらってですね、して、そういうことをノート一冊もあったら、ね、10ページあったらそのうち1ページでも献金しなきゃいけないって、極端なね、そんなになっちゃうんですね。で、そうやって細かく細かくやって、果てしのないような律法を行っていくしか方法はなかったんです。それを前提に書いたんです。でも、それ以外の方法を、神が示されたって言ってるんです。だから、非常に感謝なことであります。で、それを、示してるってことですね。非常に感謝だということであります。それが何かというと、22節で、すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それは全ての信じる人々に与えられ、何の差別もありません。だから、すごいことなんですよ。嫌っていうほど、律法に目を光らせてですね、一つも落ちて終わったら、天の御国に入れないっていう恐怖の中に歩んでたけども、しかし神様が、それ以外の方法、難しい、簡単といえば簡単な方法ですね。でも神様の方によって、道を開いてくださった。それが、ここで言われているニュアンスであります。で、どうぞ、そのことを捉えてください。そして、23節。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスに贖いのゆえに、与えなしに義と認められるのです。ということですね。で、これはまあ、基本の基本なんで、わかると思いますけども、だから、もう、アダムイブの時から罪があるんですね。ので、我々は残念ながら、どんなに無垢な子供でもいずれ嘘をついたり意地悪したりするんですね。で、罪を犯すんであります。で、神から栄誉を受けることはできない。でも、ただ神様が、方法を示してくださり、恵みによってキリストイエスに贖いのように台無しに認めてもらえるということですね。で、25節。神はキリストイエスをその地による、また信仰による斜めの備え物として、公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは今まで犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。このニュアンスは、地による信仰による斜めの備え物って言わんとしていることは、原文の意味合いでは、要するに、血によって、我々は、 なでめのさだまって書いてますけども、我々に来る、この裁きを、吸い越すことができる、そのニュアンスがあるんですね。そうなんであります。で、血によって吸い越すっていう時に思い出すことがあります。それは出エジプト記に出てくる吸い越しの祭り、吸い越しですね。で、それはこうですね。吸い越しの祭りの時に、戸口と鴨居ですね。こう、こんなんですけどね。に血を塗るんであります。だから、鳥居の形になりますね。だから、日本の鳥居もね、赤いですよね。赤い鳥居が多いと思うんですけど、まさに聖書の鳥居であります。で、血を塗るんであります。その時に、エジプト全体に、出エジプト記を見ると分かることなんですけども、主の使いがやってくるんです。主の使いって良いことをしに来るんではありません。大晦日の夜です。明日は正月って言うんですからね。大晦日の夜に、吸い越しの時に、主の使いがやってくるんです。そして、エジプトにいるあらゆるすべての家、パローの家から、下の下々の家に至るまで、その家にいる、エジプト中の最初の子供ですね、ウイゴって書いてありますけどね、だから最初に生まれた子供は、皆撃たれて殺されてしまったんですね。で、これが、吸い越しの祭りなんであります。で、面白いもんですけどね、日本でもそっくりな祭りがあるんですね、東北地方でね、ナマハゲとか言ってね、そして鬼みたいな人がやってくるんですね。子供は悪い子はいないかと言ってですね、変な祭りだなと私も思っておりました。で、包丁とか持ってですね、で、子供を脅かす。あんなの子供トラウマなんじゃないか思うんですけども、なんであんな祭りあんのかと思うんですけど、で、そっくりなんですね。しかも来るのは大晦日なんです。だから、日本にいろんな遺伝の習慣が不思議と残ったんですけども、これもまさに吸い越しの祭りそのまんまであります。で、そんな形で、でも、生揚げの祭りは、そう、包丁で殺す、実際に殺したりはしませんけども、実際にその時は、出エジプト記の時には、実際に子供を殺しちゃったんですね。で、ポイントは、言わんとしていることは、戸口に血が塗ってあるかどうかであります。で、これは我々に対して語りかけがあります。我々が、我々の心の戸に、内側に、イエス・キリストの血があるならば、我々は裁きを吸い越すということなんですね。そのことの教えであります。だから皆さんが、毎週毎週レメラントを着て、そして起きてして、生産の葡萄酒を受ける。これはまさに吸い越しの血なんであります。で、どうぞこれが皆さんを、いざ裁きの時には、皆さんの命を守り、裁きから免れさせてくださるっていう、こういうポイントは、ぜひ覚えておいてください。そしたら、命を習うことができます。これはそのための教えなんであります。どうぞそのポイントはぜひ捉えておいていただきたいというふうに、思います。そういう感じですね。そういう感じですね。で、26節。それは今の時に、ご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。27節。それでは私たちの誇りは、どこにあるんでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく信仰の原理によってです。人が義と認められるのは、立法の行いによるではなく、 信仰によるというのが、私たちの、考えですということですね。そういうことですね。ちょっと、KGB とニュアンス違うんですけど、KGB の方のニュアンスはこうなんですね。立法を、28節ですね。立法を行うことなしに、信仰によって、義とされる。そういうことです。似たようなものかもしれませんけども。で、言わんとしていることは、こういうことあります。我々は、行いによって、義とされるというふうに、思いがちだけれども、その方法によらないで、しかし、信仰によって、義とされるということですね。で、一つの、いろんなサタンの惑わしがあるんですけども、この、一つのサタンの惑わしっていうのはですね、人を行いの奴隷にしてしまう。立法の奴隷にしてしまう。これをしなければダメだっていう、そういう、こう、なんか、思いにさせてしまう。で、その行いにずっとこう、奴隷状態にさせてしまうって、そういうパターンの、サタンの方法があります。それはずっと、その、聖書にこのように書かれているけども、でも、サタンってしつこいですからね。うまく人を今でも騙してるんです。騙されている例は、例えば、エホバの証人なんかそうですね。彼らは、行いが必要だってことですね。だから彼らは、別にその、この、自発的にやってるわけではありません。で、しかし、ほとんど強制みたいな感じで、これをしなければ天の御国に入れないぐらいの、こう、恐怖感で思ってですね、わーって一生懸命家々を回ってるわけですね。こんなことがあります。で、行い。で、また、ローマカソリックなんかもそうであります。ローマカソリックで巡礼する人とかもね、結局、行い主義に、行いによって義とされるっていう教えがぐわっとカソリックの中で強調されますからね。だから、巡礼しなければいけないって。ただ巡礼するだけではダメだ。膝をついて巡礼するんだ。膝をついて、しかもね、岩地の上でも膝をついて巡礼する。そしたら、膝が岩ですりむけたりして、血が着物が血で染まったりするんですけど、それでも一生懸命やってくる。これは、果てしのない行いだったりします。だから、どうぞこういった行いの惑わしっていう、ことに関してはよくよく気をつけてください。で、サタンはそういうものを入れてきます。で、それはそんな風に言うのも、私も行い、そう、行いじゃないんだと聞いていたけども、でもなおかつ行いに惑わされた時期があったんですね。自慢するわけじゃないんですけど、私はあらゆる失敗をしてきました、クリスチャン生活ですね。そんなこと自慢じゃないんですけど、で、こんなこと、あれも失敗して、これも失敗したけど、一体私のクリスチャン生活どうなるのかと思ったんですけど、こんなことが何の益になるかと思いましたけども、今益になります。なぜなら、メッセージするときですね、自分の体験で語れるからであります。私が一回、法律系の教団に20歳前後頃いたんですね。だから一生懸命私はそこで、牧師さんの言われる教えを聞いたり、実践しようとしたり、伝道をしたりですね、熱心なクリスチャンでありました。で、ホーリネスってちょっとおかしいって言っちゃ変だけど、おかしなところがあります。それは、こういうことを強調するんですね。人前で罪を告白しないと罪は許されないっていうことを言うんですよ。これは明らかに異端なんですけど、なんでホーリネスそんなこと言うのかわかんないんですけど、一生懸命、法律系の教会ってそうなんですね。今はどうか知りませんよ。で、もう一つおかしいのは、救いの上の段階があるって、それは清めという段階がある。だから、ホーリネスって、日本語で訳すと清めなんですね。だから、ホーリネスっていう名前自体におかしな教えがあるんですね。救いだけじゃダメなんだって。そう、もう一つ上の段階があって、清めという段階があって、それを受けないとまともなクリスチャンじゃないってことなんですね。よく聞くと恐ろしい教義ですね。で、清めに至るためにあらゆる努力を、ホーリネス、まともに信じた人たちってあらゆる努力をするんです。私だって清められるために随分、 若かったからですかね、まだ10代からホリネスいましたからですね、一生懸命やっておりました。断食をしたり祈ったり、それから罪を悔い改めしたりとかですね。でも結局壁に7、8年ぐらい頑張りましたけどね、壁にぶち当たりました。人間は強固はならない、当たり前ですけどパウロも言ってるわけですからね、私はすでに完全にされたのでもない、完全になんかなるわけないんですけどね。でもそんな感じで、で私はそこで一生懸命やってみて、で私にとって立法的だったのはキリストイエスの血が罪を許すんだけども、でも罪は人前で告白しないと許されないって、そういうおかしな教義に取り込んなっちゃったんですね。でホリネスがそう言うんです。今はどうか知りませんよ私はそう教えられました。で具体的に言うと、牧師さんの前に行って自分の犯した罪に告白するって言うんですね。罪を告白するって言うのは簡単だけど大変なんだよ、これ実践すると。なぜなら日々クリスチャンの日々どっかで罪を犯してますからね。思いね、細かいちょっとした思いとかですね、同じ人をちょっと横目で見てしまったとかですね見るつもりじゃないんだけど、なんとかとかで言ったらキリがないんですね。そんなこと言ったらね、毎日100ぐらい罪を犯してるかもしれないですけど、でそれをでも私は若かったんで真面目にそれを実践しました。で牧師さんのとこ行って、ああこういう罪がありました、ああいう罪がありましたって告白する。そうするとなんかなんとなく罪が告白したから罪心は清められてない気がするんです。でも1年も経つと嫌ってほど罪がたまるからまた行くんですね。そうするともうそれにがすごくこのなんていうかそればっかり気になっちゃうんですね。で何をやってても、ああ罪を告白しなきゃいけないのでもうそれがもう私によって立法になってしまいました。でも全然クリスチャン生活楽しくないんですよ。なんかもう細かいことが気になるんですね。で牧師も最後嫌な顔されました。また来たのかってなんか嫌だな、でも嫌な、でもあんたがそう言ったじゃないか罪を告白しなければいけないというから、で私も嫌なんですけど人前でそんなに言いたくないんですけど、でそれがずっと私にとって行いになってしまいました。でもそれはまるでもう本当に大変な足かせだったんですね。でもある時結局私はもうそういう信仰生活やってられなくなってしまう、どっかジレンマを感じてしまってですね、ホリネスやめましたそれ以上言ったら精神おかしくなっちゃうかなと思ったんですね。やめてよかったですでもだけど嫌な経験でしたけども、でもこの言葉はよくわかります。立法によって義とされる、行いによって義とされる。私にあっては一生懸命罪を告白をするという行いによって義とされる。それは結局達成できないんですね。いくら満たしても穴が開いたバケツみたいですね。いくら水入れてもわー漏るそばからどんどん飲んでっていくらやってもダメなんであります。でそれは理解しました。行いによって義とできないってことですね。そうなんであります。行いによっては義でダメなんですね。でも信仰によって義とされるっていうことはですね、これは非常に、大事なことであり、恵みであります。で、29節。それとも神は偉大人だけの神でしょうか？異邦人にとっても神ではないのでしょうか？確かに神は異邦人にとっても神です。神は唯一ならばそうです。この神は、割礼のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のないものをも信仰によって義と認めてくださるのです。で、異邦人でもね、異大人でも義と認めてくださる。それでは私たちは信仰によって立法を無効にすることになるでしょうか？絶対にそんなことはありません。かえって立法を確立することになるんです。この箇所も理解してください。信仰によって、イエス・キリストを信じて、それによって義とされた人たちっていうのはですね、もうじゃあ立法関係ないから、もう、聖書に書いてあるいろんなね、教えとか、戒めとか、そういうものとも無関係になって、もう、自由奔放な道徳の世界に生きるのかって、そうじゃなくて、かえって立法を確立することになるんです。これは本当にそうなんであります。例えば、立法の中に書いてあります。あなたの隣人を愛しなさい。自分のように隣人を愛しなさい。これはいざね、これを頭の中で念じて立法を行おうというと結構ね、一生懸命念じても うまくいくかどうかわかりません。なんか怒りが湧き起こってきたりとかですね。でも、キリスト、イエス・キリストを信じて、正しくされるときですね、そういう律法をはじめ、割と簡単に、逆に言葉で強制されなくても、自発的に、神様が書かれた御言を行うようになります。例えば、臨場を愛せよって言いますけどですね、私の自分自慢するわけじゃないですけど、私の章の歩みなんかも臨場を愛することに、ことばかりです。そういったあれですけど、例えば、ね、まあ、これ、教会全体がそうなんですけども、礼拝でしているメッセージって、これはインターネット、地方にも送りますし、またインターネットで公開します。で、無料で聞いてもらったりとかもしております。それは、昨日とかね、おととい、ここ1週間ぐらい、インターネットの礼拝を申し込む人多いんですけども、全くボランティアであります。でも、教会としてボランティアなんですね。で、それは何かっていうと、一人でも今の時代を悟り、一人でも、ね、レブラントの礼拝を通して、御言葉に言わんとしていることを分かってくれたらってことです。全然お金なんかもらわないで、場合によっては出してるわけです。全く、臨時愛に、まあ、大げさなこと言うとね、臨時愛に徹してますよね。これどころではありません。ニュースレーターだってですね、書店に無料で出してるんです。でもふざけたもんですけどね、送り返してくれ、それいらないっていう書店まであるんですけどね、ただでもいらないと困ったと思いますけど、まあそれはそうですけども。そうなんだよ。普通ならお金取るんですけども、でも、まあ、負担できるところまで負担しようかなと。そういう見せて、皆さんもそうだと思います。で、レムラントなんかも立派な人いますよ。皆さん、ね、そういう人ばっかりですけどね。人のためとかですね。または他の教会の人とか。随分祈りに時間を費やしている人も結構いるんであります。これ何かってね、自分にとって一線の得にならないかもしれないけども、やっぱり、なしています。それは他でもない、何かっていうと、聖書の、旧約聖書に書いてあるね、あなた自身のようにあなたの臨場を愛せよ、そういうのを実践しちゃってます。楽々実践しちゃってるんですね。または、ね、もう大いにそれを超えちゃってるんですね。こんな感じであります。だから、我々は、クリスチャンになって、律法を行って、律法の行いによって義とされているわけではありません。また、生贄を下げろって、生贄は下げておりませんけども、ね、律法に書いてあります。羊とか牛の生贄を下げて、捧げておりませんけども、でも、じゃあ、律法のね、精神、あなたの主である神を愛せよとかですね、あなたを臨場、あなた自身の愛せよ。どっちも行ってないかというと、どっちも十二分に行っています。そんなもんなんだよ。だから、キリストイエスによって義とされた人たちっていうのは、不思議なもんですけどね、あんまり律法を意識しなくても、十二分にそれを、実行しちゃったりですね、大いにそれを超えちゃったりですね、してます。で、イエス様は言いましたね、パリサイ人や律法師は義に勝らないなら、あたりは天の御国に入ることができないというのを、楽々そういうのを超えちゃったりするんであります。それは恵みであります。だからどうぞ、キリストイエスを信じる信仰って、我々の内側にそういう力とかですね、または正しいことを行う力が与えられてて、それによって、正しく律法を行っていくって、そういうパターンをですね、ぜひ見ていっていただきたいというふうに思います。じゃあ、そこまでしたいと思います。